8老人福祉計画第7期介護保険事業計画。地域とつながり自分らしく暮らす2025年を目指して、老人福祉計画第7期介護保険事業計画を策定。市では高齢者福祉と介護に関する総合的な計画、老人福祉計画第7期介護保険事業計画を策定しました。計画期間は本年度から3年間。団塊の世代が後期高齢者となる2025年を見据えた計画としました。問い合わせ、介護保険課、電話 71-2472、ファックス 71-2503。団塊の世代の高齢化、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることは誰もが願うことです。団塊の世代が75歳以上になる2025年、要介護認定率は2018年から1.8ポイント増の 19.1% となり、超高齢化社会に進展することが見込まれます。図1、これを見据え、市が目指すべき2025年の将来像、図2を示し、基本目標と3つの重点方針、図3を定めました。図1から3の説明。図1、高齢者数と要介護認定率の推計。2025年までの推移をグラフで示しています。2017年、65歳以上の高齢者数は 29,565 人、そのうち75歳以上は 14,919 人、要介護認定率は 17.5%。 以下推計で2018年高齢者数 29,136 人、うち75歳以上 15,053 人、認定率 17.3%。 2019年高齢者数 29,354 人、うち75歳以上 15,344 人、認定率 17.5%。 2020年高齢者数 29,570 人、うち75歳以上15,632 人、認定率 17.6%。 2025年高齢者数 29,421 人、うち75歳以上 17,806 人、認定率 19.1%。 図2、市が目指す2025年の将来像。1、高齢者が健康長寿に向けて介護予防、健康づくりの必要性を感じ、積極的に活動をしている。2、高齢者が地域の中で自分の有する能力を発揮して役割を持って活動をしている。3、高齢者が地域のつながりの中で世代を超えて支え合うことで自立した生活を送ることができている。4、高齢者が介護が必要になっても住み慣れた地域や望む場所で安心して生活できるよう、医療・介護における必要なサービスの提供が受けられている。5、高齢者が自分の意思で生活のスタイルを選択でき、人生の最後まで自分らしい生活を送ることができている。図3、基本目標と重点方針。基本目標、高齢者が住み慣れた地域で生きがいを持ち、安心して暮らすことができる地域社会を目指し、安曇野市地域包括ケアシステムを構築する。施策の方向性、重点方針、3項目あり、地域包括ケアシステム構築に向けた視点、自立支援介護予防、重度化防止、を踏まえ、 それぞれ施策の展開をします。重点方針1、高齢者が社会参加し、自主的な介護予防に取り組めるような環境の整備。施策の展開、高齢者の生きがいづくりと社会参加支援、生活支援介護予防サービスの基盤整備の推進、介護予防日常生活支援総合事業の推進など。重点方針2、地域において高齢者を支える地域包括支援体制の充実。施策の展開、在宅医療・介護連携の推進、認知症施策の推進、生活支援・介護予防サービスの基盤整備の推進、地域ケア会議の推進、高齢者の居住安定に関わる施策との連携、地域包括支援センターの設置及び適切な運営など。重点方針3、地域マネジメントの推進による介護保険サービスの適正な運営。施策の展開、介護保険サービスの充実、介護サービス見込み料確保のための方策、介護サービスの基盤整備、介護人材確保及び資質の向上の取り組み、地域包括支援センター及び生活支援・介護予防サービスの情報公表など。図1から3の説明終わり。地域とのつながり、自分らしく暮らす2025年を目指して、高齢者が生きがいと役割を持って活動できる場、そして高齢者を支える地域づくりを市民の皆様と共に進めます。一体的なサービスを推進。基本目標には、地域包括ケアシステム構築を盛り込みました。これは、医療、介護、生活支援、介護予防、住まいに関するサービスを一体的に提供し、高齢者の生活を総合的に支える仕組みづくりを進めるものです。また、高齢者の社会参加の推進、自主的な介護予防に取り組める環境づくり等にも重点的に取り組みます。図4の説明。地域包括ケアシステムの構成。楕円形の図があり、円の中心に住まいが、その周りを医療、介護、生活支援、介護予防が囲んでいます。また、図の中に5つの項目があります。1、在宅医療・介護連携の推進。2、医療と生活支援・介護予防を結ぶ。認知症施策の推進。3、生活支援・介護予防と介護を結ぶ生活支援・介護予防サービスの基盤整備の推進。4、医療と介護を結ぶ地域ケア会議の推進。5. 住まいの高齢者の居住安定に関わる施策との連携。図4の説明終わり。施設の整備。計画では介護サービスの基盤整備も盛り込んでいます。特別養護老人ホーム入所待機者の減少を図るほか、高齢者それぞれの状態に応じた介護施設の整備を進めます。計画されている整備小数等は次の通りです。なお、小数とは床の数です。図5、2025年に向けた施設整備。サービス名、小数、開設時期、備考の順にお伝えします。認知症対応型共同生活介護2施設あり、小数18、平成33年4月、新設。小数2、平成32年4月、増床、介護老人福祉施設2施設あり、小数70、 平成33年4月、新設。小数3、平成32年4月、増床、転換。特定施設入居者生活介護、40、平成33年4月、新設、転換。特定施設入居者生活介護ケアハウス30平成33年4月新設図5の説明終わり。平成30年度から65歳以上の介護保険料を改定します。基準額月額5700円介護保険料は、高齢者人口の増加、介護報酬の改定などにより、3年に1回の計画策定時に変動します。これから3年間に必要となる介護サービス費用の見込みに基づき算出した結果、65歳以上の介護保険料の基準額を月額5400円から5700円に改定しました。介護保険料段階別金額、平成30年度から32年度、表の説明。所得段階、対象になる人、計算方法、年間保険料の順にお伝えします。所得段階は1から11まであります。所得段階1、本人が市民税非課税、世帯全員が市民税非課税、さらに生活保護の受給者、なお市民税課税の場合あり、老齢福祉年金の受給者、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の人、基準額×0.45、3780円、所得段階2、本人が市民税非課税、世帯全員が市民税非課税、さらに本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円以下の人、基準額×0.65、44,460円、所得段階3、本人が市民税非課税、世帯全員が市民税非課税、さらに本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円を超える人、基準額×0.75、51,300円、所得段階4、本人が市民税非課税、世帯に市民税課税の人がいる。さらに、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の人、基準額×0.90、61,560円、所得段階5、本人が市民税非課税、世帯に市民税課税の人がいる。本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える人。基準額の5700円、68,400円。所得段階6、本人が市民税課税、前年の合計所得金額が120万円未満の人、基準額×1.20、82,080円、所得段階7、本人が市民税課税、前年の合計所得金額が120万円以上200万円未満の人、基準額×1.30、88,920円、 所得段階8、本人が市民税課税、前年の合計所得金額が200万円以上300万円未満の人、基準額×1.50、102,600円。所得段階9、本人が市民税課税、前年の合計所得金額が300万円以上400万円未満の人、基準額×1.70、116,280円。所得段階10、本人が市民税課税、前年の合計所得金額が400万円以上600万円未満の人、基準額×1.80、123,120円。所得段階11、本人が市民税課税、前年の合計所得金額が600万円以上の人、基準額×1.90、129,960円。表の説明終わり。本年度の介護保険料は7月中旬に送付する納入通知書でお知らせします。また、年金からの転引きで保険料を納める人には、8月下旬に納入通知書をお送りします。3割負担の新設。利用者負担割合の見直しが行われ、平成30年8月から65歳以上で本人の合計所得金額が220万円以上の人は3割負担となります。ただし、同一世帯内の65歳以上の人の年金収入プラスその他の合計所得金額が単身で340万円、2人以上で463万円未満であれば2割負担、または1割負担となります。出前口座のご案内。介護保険制度や地域包括ケアシステムの仕組みについて職員が集会などに出向いて説明するまちづくり出前講座を実施しています。問い合わせ、電話 71-2494。また、今回掲載した計画は、市役所、各支所と市ホームページでも閲覧できます。ぜひご利用ください。問い合わせ、介護保険課、介護保険担当。電話 71-2472。ファックス 71-2503。写真の説明。5月21日、市役所にて、厚生労働省の北場隆総務課長を招いた市民講演会の写真。介護保険の関係者など約200人が参加しました。北場課長は、地域包括ケアについて、地域にある取り組みを生かした体制づくりが重要と述べました。写真の説明終わり。